もしもし。
はい、もしもし。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、28歳です。
28歳。結婚してます、はい、独身ですか？
結婚してます。
結婚してます。ご主人何歳ですか？
27歳です。
27歳。
はい。
お子さんは？
2人います。
2人、何歳？
上が男の子の2歳と、
はい、
下が女の子の0歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？は
い、旦那さんと離婚をするべきなのか迷っています。
はい。
はい。
で、恋愛結婚？
はい、そうです。
で、恋愛期間どのぐらいあったの？
7年です。
あ、随分長かったんですね。
はい。
7年間恋愛していて、
はい。
で、結婚して何年ぐらい経つんですか？
はい、3年です。
3年で、うまくいかなくなる、まあ、結婚してすぐうまくいかなくなりでしたの？
半年前に急に、
うん、
私が下の子を産んだ後ですね、
ええ、
里帰り中に、
ええ、
旦那さんの方に女の方ができてしまって。
あ、
はい、
女性ができたっていうのは具体的にもうその女性との恋愛関係っていうのはもう成立して別れるの別れないのって話になってるわけ？
はい、慰謝料をいただきました。
あ、もうそうすると形式的にはもうその女性との関係は終わってるということですね、ご主人は。
終わってると思うんですけど、そこは分かりません。
分からない。
はい。
だけどまあ形式的にお慰謝料を取ったということで、
はい、
まあ、本人は一応別れるというふうに言ってるわけ。
最初は言っていました。
言ってたけれども、どうも怪しいの。はい、合ってるかもしれないということ。
その後に、旦那さんのお母さんが入ってきて、
うん、
で そこから話がややこしくなって、
はい、
離婚ということになっています。
このご主人のお母さんが、
はい、
もう離婚しなさいっていうことを言ってるの。
はい。
で、あなたとしては、
はい、
離婚したいの？
私としてはできれば子供もまだ小さくてすごく懐いているので、
うん、
どうにかして旦那さんを呼び止めて婚姻関係を続けたいなと思っているんですけども。
義理のお母さんは離婚を望んでいる、あなたは離婚を望んでいない。肝心のご主人はどうなんですか？
主人はお母さんがあることないことを吹き込んでいて、
うん、
それを信じてしまって、
うん、
で誤解をしたままで離婚をしたいっていうふうに、
うん、あ、ご主人の方も離婚したいということですか？
はい。
で、結婚前に7年で恋愛期間があったわけですけれども、
はい、
女性関係は常にあったわけ？
もうないです。
なかったの？
はい。
この恋愛期間中は？
恋愛期間中はないです。
で、結婚後その、はい、あなたが里帰りしてる時に女性ができたっていうのは、これが初めての女性問題？
そうです。
年齢は、相手の女性はいくつですか？
19歳です。
19歳。
はい。
で、なんで分かったんですか？それがあなたが里帰りしてる時にこういうことが言ってるのは。
里帰りから家に帰った時に、
うん、
口紅のついたペットボトルが家に置いてあって、
うん、
でそこから怪しいなって思って、
うん、
旦那さんを問い詰めたんですけども、まあ、その時にも旦那さんはごめんしているっていうことと、
うん、
あと同じ日に会社の女性の方から、仲良くしている女性の方から、
うん、
旦那さんの会社なんですね、から LINE をいただいて、
うん、
多分この方と不倫をしているかもしれませんっていう LINE をいただいて、
うん、
でそこで発覚しました。
絶えず女性がいないと持たない男性なんでしょうね。あなたからすると、
はい、
要するに自分のうちにその女性を呼び込んだっていうのは結局許せないですね。
そうですね。
あなたがいない間にはあなたの本拠地である、
はい、
そこの家にその女性が来てるわけでしょ。
はい。
うん。それであなたがそれでも離婚したくないっていうのはどういうことですか？
上の子が、
うん、
すごくお父さん子で、
うん、
急に本当にその、不倫が発覚するまですごく仲いい家族だった、
うん、
急にお父さんがいなくなってしまって、
急にお父さんがいなくなってしまったということは別居してるってこと、はい、
そうです。
で別居はいつからですか？
半年前です。
半年前から別居、
はい、
うーん、それでじゃあもう別居期間中はこのあなたのご主人が何をしているかはちょっとわからないね。
そうですね。
それで今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
まあ、こういう関係の中で夫はもうすでに離婚したいと言っている、
はい、
あなたは離婚したくない、
はい、
でどうしたら離婚を防げるかっていうこと、
はい、もう離婚をした方がいいのか、それともなんていうんですかね、離婚をもしてこのまま強く子供2人を私で育てた方が子供のためなのか、 どうなのかっていうのは。
そういうことですか、はい、離婚したくないという気持ちはあるけれども、
はい、
離婚した方がいいのか離婚しない方がいいのかって相談っていうのはそちらですね。
はい、
どうしたら離婚しない方法はありますかという相談ではないんですよね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは。
ちょっと何点か教えてください。
はい、
その19歳のことのその不倫ですよね。
はい、
それが発覚後すぐに別居したんだっていうお話ですよね。
はい、
それはあなたの方がやっぱりそのことが分かって、
はい、
我慢ならなくなって、
はい、
家をお出になったって、そういうことですか？
いや、旦那さんが実家に帰りました。
あ、ご主人が出て行ったの？
はい。
旦那が出て行ったってのは どういうシチュエーションだったの？
私がまあ問い詰めたら、まあ不倫をしているっていうことを言って、
は
あ
は
あ、でもまあ開き直りっていうんですかね、何が悪いんだみたいな感じで。
あ、開き直ったわけ？
はい。
はあ。
で、その後に、まあ、お母さんはいつでも自分の味方っていうのを分かっているので、
は
あ。そのまま、俺はこの家にはいる意味ないから、家出ていくっていう感じで、出て行かれました。
あ、そういうこと。
はい。
開き直って何が悪いかっつって、
はい、
お母ちゃんのとこ行っちゃったわけ。
はい。で、私も一人で二人は大変だったので、
はい。
私も実家にちょっとお手伝いしてもらう形でお世話になって、今はお世話になってるんですけども。
はい、
はい。
それからもう一つね、
はい、
その不倫相手のご亭主のね、
はい、
旦那から慰謝料は取ったっておっしゃいましたね。
はい。
これは具体的にはどういうことをされたの？
あ、まだ未成年だったので相手方がですね、
はい、
弁護士さんを立てて。
あ、弁護士を立てたのね。
はい、
はあ。
で、お父様と連名でですかね、
は
あ、ごめんなさいということで、
はあ、
すんなり、
はあ、相手の父親と、その、
はい、
まあ、19歳のことを両方相手にして、
はい、
代理人の弁護士立てて、
はい、
調停かなんかもう行かないで払ってきたわけ？
はい。
なるほど、
はい。
で、それは彼が飛び出していった後の話ね。
はい、そうです。
はあ、それからもう一点、義理のお母さんね、
はい、
あることないこと吹き込んでっていうことをさっき言われて、はい、それ具体的にあることないことってどういう話になってるんですか？
一度その彼旦那さんが家を出た後に、
はい、
両家で話し合いをしましょうっていう日だったんですけども、その日に旦那さん来なくて、
はあ、
で一日連絡が取れなくなった日があったんですね。
はい、
その日に、なんかまあ、自殺をしたかもしれないっていうような、なんかそのお母さんが言い出して、
はあ、
で、私が心配で、どうしよう、もし死んでしまったらみたいな感じのことを言ったんですよ。
あなたが？
私のせい、はい、
はいはい。
私が不倫を責めたせいで、
はい、
って言ったんですけど、それを、
はい、
その旦那さんに、
はい、
あなたが自殺をしたら、私のせいになって、私ですね、私。 私のせいになってすごく迷惑だっていう風に言っていたよっていう風に言ったりとか、
はい、とか、はい、
とか、あとは私は彼のことを愛していないとか、
うんうんうんうん、
奥さんとしては良くないとか、
うんうんうんうん、
ふさわしくないとかですね、
うんうんうん、もうはっきり言いますよ、ご主人がね、
はい、
とても戻ってきてもね、
はい、
前と同じような状況になるとは思えないでしょ。
そうですよね、
はあ、だから、はい、あなた的には別れるしかないなっていう気持ちはあるわけでしょ。
はい、
うん、ただ子供のことを考えると、
はい、
本当にその父親を引き裂いてしまうのはこの子にとっていいことだかどうかと、
はい、
そこで思い悩んでるってそういうことですか。
はい、そうです。
うん、それは間違ってる、
はい、
あの子供さんに対する考え方が間違ってる。
あ、はい、
うん、あのね、
はい、
だってあなた出産でね、里帰りしてる間にね、
はい、
こともあろうにあなた19の、あの若い子と家の中連れ込んでさ、
はい、
でましてやあなたが問い詰めたら開き直ってね、
はい、
お母ちゃんとこに逃げ帰ってね、お母ちゃんと一緒になってわめいてるようなのね、
はい、
そんな亭主なんか早いとこもうあのバイバイした方がいいって。
そうですよね、
うん、それが一つ、はい、それから子供さんはやっぱりね、この先仮にですよ、よしんま仮に無理無理一緒に生活をしてやってったって、
はいはい、
そのことを真剣に考えて父親として振る舞ってくれるかどうか、
はい、
これは甚だ心もとない人ではないでしょうか、
はい、
今の振る舞いを考えると。
はい、そうですね、
ね、そうすると、はい、そういうお父さんと、はい、あなたが無理無理ね、よりを戻すっていうかね、
はい、
関係を修復するようなことをその子のためだと思ってなすっても、
はい、
結局はその子のためにならないんじゃないですかね。
あ、ですよね、はい、
あの一番大事なことはね、
はい、
親同士がねそれなりの信頼関係でね、お父さんお母さんの心が通じ合ってるかどうか、それが大事なんです。形だけお父さんお母さんがね、はい、一緒に生活しておってもね、
はい、
その二人の関係が冷え切ってたら子供にとってはろくなもんじゃないですよ、そこ。生き地獄みたいなもんなんだから。
ああ、そうですよね。
ね、
はい、
だから、そんな状況に置かせるぐらいならば、
はいはい、
むしろあなたがきちんとね、すっぱり別れて子供さんをね、
はい、
しっかり面倒見ていって、で、あなたまだ28でしょ？
はい。
まだ、あとはこれからね、
はい、
あの一花も二花も三花も四花も、ね、はい、まあ、必ずしもあの結婚がベストだっていうわけじゃないんだけども、
はい、
ね、パートナーだって見つかるということもあるわけですから、
はい、
であなた自身彼に対してそんな正直なとこを面倒見てっていうか一緒にやっていく自信ある？
ないです。
ないでしょ。
はい、
でやめなさい。もうそれが正解だって。
はい、
うん、早いとこさっぱりしなさいよ。
はい、
うん、
ですね、
というのが私の意見。
はい、
今の中川先生のご意見に僕も全く賛成です。
はい、
あの2歳の男の子ってのは可愛いんですよ。
はい、
だけどあなたのご主人はそれよりも母親の方が大切なんですよ。
はい、
だから離婚を悪く取らないでね、
はい、
新しい自分の人生の出発というふうにね、
はい、
前向きに解釈してくださいよ。
そうですね、
うん、人生もみんな誰だって失敗があるんだから。
はい、
失敗からあの学ぶことは多いですから。
はい、
今度のこの結婚の失敗から本当に多くを学んで、
はい、
これからの人生にその体験を生かしていってください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
子供にとって最も望ましいのは両親が仲いいこと、次は別れること、子供にとって最悪は不和な両親です。